この番組は東京都渋谷区清水スタジオより収録でお送りいたします。
皆様こんばんは。10月に入りましたね。そろそろ外へ出るのに寒くなってきたかなと思いますが、風邪ひいてませんか？時々秋晴れが気持ちいいな、秋風が気持ちいいなと感じる時もありますね。秋といえば私は毎年焼き芋を食べます。そしておならプップップップップーっとします。そしてママにおならばっかりするんじゃないと言われて二人でお笑いしまーす。
はい、
今日も楽しく放送しまーす。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
はい、マオは外で、秋晴れで遊ぶときは遊ぶんですが、外で遊ばないときは家で一人っ子なので一人遊びをしています。最近のこの一人遊びってなんだろうなと様子を見ていると、マオのランキングで第3位は
お絵かき。
これが結構絵が上手でびっくりします。私に似たのかなと思いながらもいます。そして第2位は
お手紙書き。
そう、暇があると紙やはがきに
ママ大好き、いつもありがとう
と必ず書いてくれます。今まで何通もらったかわからないくらいです。今まで書いてもらったやつ全部取ってあります。そして第1位は
この辺にあるもので工作。
そう、粘土、布切れ、折り紙などを使ってその場で思いついたものを作っています。この間もですね、なんか静かだなと思ったら粘土で、大好きっていう文字をね、作りまして、いろんな形を作ってママに、そうママにね、
ミニー
ね持ってきたもんね。
そう、
はい、そして最近よく、まおちゃんがハマっているものは
洗濯バサミ遊び。
そう、いろんな形を作ったり、洋服につけて
お尻を振って遊んだり、
髪の毛につけたり、一人でゲラゲラ大笑いするほど楽しいみたいです。そういえば私も小さい時におばあちゃんの家にね行って、洗濯バサミがあってね、そこで同じように洗濯バサミで遊んだなっていうのを思い出しました。親子だなと思いながら見ていました。そしてバーバの家に行くと、
バーバに気がつかれないように洗濯バサミをバーバの洋服につけて気がつかないでるバーバが面白い
だそうでございます。これはマオのランキングですが、皆様はどうですかね。
DVD、 読書、ネット、ゲーム、パズル、動画、手芸、プラモデル、折り紙、塗り絵、クロスワード、テレビを見る
などが思いつきますね。私は最近ハマっているのは
折り紙。
そう、折り紙にハマっています。ハマると楽しいんですよ。特に動物折るのが好きですね。
パンダ。
そうそうそうそうそう、パンダは私ママが大好きな、一番大好きな動物でございます。
まおちゃんも大好き。
まおちゃんも大好きだよね、
うん、
ね、パンダをたくさん折って壁に貼ったり、敬老の日はプレゼントをしたりすると喜ばれます。で、この間慰問でですね、まおちゃんはエビカニクスだっけっていうね、エビとカニの踊りを踊ったんですが、敬老の日ということだったので、おばあちゃんに、おじいちゃんおばあちゃんにプレゼントしようってことで、私が前の日に折り紙でカニさんを折りまして、20人分ぐらい折りましてね、プレゼントしたら、あらかわいいなんてね、喜んでもらっていたので、折り紙もね、ハマると本当とても面白いんでございますよ。そしてですね、なんと私の友達にもどんな遊びをしていたか聞いてみました。まずは
まゆみさん。私はバービー人形お絵かきをしていました。
あー、バービー人形懐かしいな。
バービー人形って何？
バービー人形っていうのはね、アメリカのおもちゃだよ。
うん、
マテルの着せ替え人形で、ビニール製で、大きさはね、確かだいたい約30センチぐらいでできてて、
大きいね。
そう、それでですね、そのバービーちゃんの本名はバーバラ・ミリセント・ロバーツ って確か言うんだよ。でね、職業はファッションモデル、17歳の設定らしいんだけど、
若い。
で、まあ若いよね、
うん、
でね、マテルの創業者ね、エリオット・ハンドラーの妻、うん、ルースが考案して、うん、1959年3月9日にニューヨークの国際玩具フェアで発表されたんだって。で、この日がね、誕生日というね、説もあるんだって。でね、東洋ドイツ、連邦共和国西ドイツの新聞にもね、連載されていた漫画のキャラクターをベースにした人形リリーね、うん、っていうモデルをモデルにしたんだって、そのリリーっていうのをね。だからあんな極端なプロポーションになってるとね、言われてるんですよ。あのバービーちゃんはね、すごいでしょ、体が細くて、お胸がボーンって出て、
そう、
そうああいう風になってるんだよ。でね、1961年に恋人の剣、1963年に親友の、ミッチね、1964年に妹のスキッパーなどが誕生してるんですが、両親や子供は作られていないんだって。でね、育児用の赤ちゃん人形というよりも経済的で自立したアメリカ女性を体現して、最もアメリカ的な人形とされながらも、
うん、
これまでアメリカ国内で、製造されたことないんだって。でイスラム諸国では、服装規定に抵触するなどの理由から販売してないんだって、
う
ん、だけどね、ヨーロッパとか中南米、日本を主要市場に、うんうん、販売総数ね、うん、販売した数は約10億体以上だって
。おいいね、
すごいよね、
うん、
ね、でなってるんだって。でファッション人形として世界一のシェアを持っていますと。で日本ではですね、1962年からタカラね、うん、日本のおもちゃのタカラ、うん、それから続いてバンダイと連携して日本人好みのものの製造も販売されたんですが、その後マテルの日本法人マテルインターナショナルに、それが移行しているんだそうでございます。ということで、バービー人形っていうのはね、そういうね、
かわいいね、
そう、アメリカの方のね、
うん、
おもちゃなんだけど、うん、日本でも流行ったんだよっていうことだよ。はい、続きまして、次は
千代美さん。
はい、
私はおはじきビー玉ぬいぐるみで遊んでいました。おはじきをテーブルの上に並べて一つのおはじきではじき飛ばす、
ね、これ私もやったんだよね。当たらないと悔しくてね、うん、当たる前にね、全部ね、パンパンパンパンって弾いてね、やってったんだよ。まおちゃんも今度やってみな、
うん、
地味なんだけど面白いよ、
うん、
はい、続いて
まどかさん。私はあやとり、縄跳び、お手玉、ゴム跳び、リカちゃん人形で遊んでいました。リカちゃん人形？
うん、そう、これはね、リカちゃん人形は日本なんだよ。ね、タカラトミーのね、製品で着せ替え人形なんだけど、確かね、名前がね、香山リカって言うんだよ。
おー、かわいい名前。
香山リカ、
すごい、ね、
そうそうそうそうそうそう、香山リカっていうの。はい、
バービー人形とさ、リカちゃん人形と違うんだね。
うん、ちょっと違うんだね。でもね、両方着せ替え人形には変わりないんだよ。あとね、まどかさんからゴム団っていう風に出てきたんだけどね、ママもよくやったんだよ。学校で休み時間になると誰かが必ずゴム持ってて、短い10分間の休みにでもね、外に出てね、やったんだよ、休み時間に。で、休み時間になるとウキウキワクワクしたね、超楽しかったんだよ。うん、はい、続きまして
まさこさん。
はい、
ベーゴマ、メンコ、ポックリ、ケンケンパー、ダコちゃん人形
ね。ベーゴマはね、紐でグンって回すからね、すっごい難しいんだよ、
うん、
でね、メンコってわかるよね。
わかる。
メンコはほら、パーンってやって
相手のコマをひっくり返す。
そうそうそう、それね、風でね、こうひっくり返さなきゃいけないから、ね、
難しい。
そう簡単にひっくり返らないから、あれもね、うん、コツがいるんだよね。難しいよね。ケンケンパーはわかるよね。
ケンケンパー、
そう、あとね、だっこちゃん人形っていうのもなんか私もう知ってるような気がするな、これ。確かおむつ変えたりとかできるような、ポポちゃん人形みたいな、うん、今の
ポポちゃん人形、
う
ん、
ああいうような感じのね、多分人形だと思うよ、
うん、
まあそういうのでね、遊んでたんだよって。ポックリはまおちゃん保育園の時やったもんね、
うん、ポックリ、ね、ポックリって、
そうそうそう、
楽しかった。
はい、続きまして
鈴代さん。読書、パズルゲーム、 ルービックキューブ、ピトリカラオケ、ファミコンゲームボーイ、たまごっち、ワープロやタイピング練習、トランプ占い、お菓子作り。
お菓子作りはね、ママやらないからね、作れる人はすごいなーっていう風にいつも思うんだよね、うん、そう、一人カラオケはね、ママはね、言ってたよ、うん、歌えない歌をね、練習してまあ、みんなの前で歌うときに恥ずかしくないようにね、ちょっと密かにね、練習したりとかするのにね、ちょうどいい感じで、一人ですごいって。でね、スーパーファミコン、ゲームボーイなんか懐かしいよ。ゲームボーイってね、今の DS みたいな感じなんだけどね、うん、DS よりはね、カセットがでかいの。でもね、画面はね、DS の方がね、見やすい。ゲームボーイのが見にくい。
ちっちゃいんだ。
そうそうそうそう、そんな感じのゲームあったんだよ、昔。はい、続きまして。
レゴラッキュー。
そう、これをエミタンっていうのはね、この息子さんが今ねハマってるらしいんですよ、レゴとかラッキューに。で、レゴとかラッキューはね、頭がね良くなるよっていうね話なんでございますよ。はい、だからちっちゃい時からやってるととてもいいみたいです。はい、続きまして、
タイガープラモデル、パズル。
そう、パズルね、まおちゃんパズル得意だよね。
そうだよ、
保育園の時によくパズルやっててさ、1000ピースやってるから、ちょっと、ま、迎えに行くと、ちょっと待っててください、まおちゃん1000ピースやってますから、もうちょっとで終わりますからって言って、よく仕上がるまでね、外でね、まおちゃんお迎え待ってたんだよ、ママ。
うん、
ね、それぐらい1000ピースやっちゃうぐらいまおちゃん好きだもんね、
うん、
はい、続きまして、
あきこさん、砂場で泥団子作り、自宅まで持って帰り、玄関の横に置いていた。絵を描く、漫画の絵、ゴム団、マールちゃんたらの練習。
このね、マールちゃんたらっていうのがどういうやつかちょっとママもね、わかんないんだけれどもね、今度聞いてみようかなと思います、うん、そして次、最後に
きよみさん、ピアノ、日記、手紙、絵を書いていました。
ね、ピアノなんかさ、弾ける人なんか羨ましいよ。ママなんか猫、ね、踏んじゃったなんて弾けないんだよ、
うん、
両手で弾けるなんてね、あんなのね、うん、もう私はもうできない。
私の友達猫踏んじゃった弾ける人いるよ。
すごいよね、
うん、
尊敬しちゃうよ、
うん、
まあまだまだいっぱい紹介したいんですけどね、もうそろそろお別れの時間になってきてしまいました、うん、
はい、
この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 www.2回www で検索、またサイトより番組宛にメッセージを送りいただいた方の中から、抽選で1名様に iPod シャッフル、抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼントいたします。どしどしご応募ください、ということでございまして、この間ですね、8月に私は真央ちゃんと初めて南京かますだれコラボしました。真央ちゃんもね、一人でできるようになったんですよ、
うん、
でママも一人でできるから、うん、コラボしようってことでコラボしてきました、
うん、
で、10月は、ママの方はですね、舞台も控えておりますので、一生懸命頑張って踊っていきたいと思います。さあ、皆さんも今月も頑張ってくださいね。それではまたこの辺でさようなら、失礼いたしまする。
あさって、あさって、さて、さて、さて、さては南京たますだれ。ちょいと返せば、おらが在所の御門でござる。おらが在所の御門がお面に泊まれば、炭焼き小屋へと早変わり。あ、炭焼き小屋がお面に泊まれば、女臭み。お面に泊まれば元へと返す。さて、あさって、あさって、さて、さて、さて、さては南京たますだれ。ちょいと返せば、あみんな如来かしゃかむにか。あごこに見えればおなぐさみ。あみんな如来がお面に泊まれば元へと返す。さて、あさって、あさって、さて、さて、さて、さては南京たますだれ。ちょいと返せば、たごだ、たんごだ、たごの節句は、恋ののぼりにさまにったり。さつきの恋がお面にとまれば、スカイツリーにはい上がわり。スカイツリーがお面にとまれば、お面に泊まれば大きな大きな桃。はい、どんぶらこどんぶらこどんぶらこどんぶらこ、桃から生まれた桃太郎。桃から